ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。6月29日、日米豪 EU の共催により、拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムが開催されました。本シンポジウムにおいて飯塚浩一郎さんは次の通り発言しました。
本日はオンライン国際シンポジウムにお集まりいただき誠にありがとうございます。また毎年のように国連の各関係者と日本政府におかれまして、このシンポジウムを開催いただき誠にありがとうございます。私の母田口八重子は43年前の今日6月29日突如と1歳だった私と3歳の姉を残し、行方が分からなくなりました。当時彼女の周りの人々は幼子たちを残し行方をくらますことに大きな疑問を感じていました。それから彼女の所在は24年もの間分かりませんでした。ですがそれは2002年9月に北朝鮮と日本の間で開催された首脳会談の中で判明しました。北朝鮮は彼女を拉致したことを認め、1987年に北朝鮮国内で交通事故により死亡したと日本政府に説明しました。その一報を聞いた私は恋や姿がわからぬ母を探し、恋や姿もわからぬまま永遠に会えずに終わってしまったのかと落ち込みました。彼女の心情を思えば、1歳と3歳の幼子を残したまま可愛い我が子の成長を片そばで見られることもできず、抱きしめることもできず、家族で笑い合うことも、親子喧嘩することもできず、ただただ24年の間こう思い涙を流し続け、普通に北朝鮮で暮らし続けたことが想像されました。しかしその後真実は異なることが判明しました。北朝鮮の報告である田口八重子死亡の情報は一切根拠のないものでした。2002年に北朝鮮が提示した死亡診断書とされる資料は捏造されたものであり、日本が追及した結果新たに提示された交通事故報告書という資料に田口八重子の名前はありませんでした。彼女だけではありません。他の拉致被害者の方々も含め、北朝鮮が誠実に対応したといった拉致被害者家族の安否情報には信ずるに足らない多くの矛盾や誤りがあるのです。それは日本政府の調査でも明らかになっていることです。北朝鮮が根拠のない架空のストーリーを作り上げ、早期に問題の幕引きを図ろうとしたとしか思えません。彼女や拉致被害者の多くは今も北朝鮮で生きており、北朝鮮で救出をされる希望を持ち続け待っていることでしょう。私の家族のように日本人が北朝鮮に拉致をされたケースは日本政府が認定しているだけでも17人に上ります。このうち5人は2002年に帰国を果たしましたが、19年経過した今なお未だ12人が帰国できていません。北朝鮮はこの未帰還者12人については8人死亡、4人未入国と説明をしていますが、いずれの説明にも不自然な点や矛盾点が多くなり、死亡を裏付けるものは何もありません。例えば北朝鮮は2004年に横田めぐみさんの遺骨だと称するものを出してきましたが、日本政府による鑑定の結果、本人ではない別人の DNA が検出され、遺骨はめぐみさんのものでないことも明らかになっています。さらに北朝鮮による拉致事件は日本だけにはとどまりません。帰国した拉致被害者家 拉致被害者などの証言から、日本以外にも韓国、タイ、ルーマニアなどの国民が北朝鮮に拉致がされたという可能性があるとされています。また2014年2月に公表された COI 報告書では、マレーシア、シンガポール、フランス、イタリア、オランダ、中国といった諸国にも拉致被害者が存在するとされております。これらのことにより、北朝鮮による拉致事件は日本のみならず国際社会 全体の問題と捉える必要があります。これまで北朝鮮は拉致事件をも含め他国との交渉や協調に柔軟に応じる姿勢はなかなか見せてきませんでした。しかし過去2回米朝首脳会談が開催され、金正恩委員長が直接拉致被害者の解決を促されました。これは北朝鮮が日本人拉致を認めた2002年9月の日朝首脳会談以降、北朝鮮の首脳自身が拉致問題を再考すべき良い機会の一つになったものと考えられます。今こそ金正恩委員長と北朝鮮は全拉致被害者の即時一括帰国の決断を行い、過去の不要なしがらみから脱却し、新たな建設的な未来へと進むべきです。我々被害者家族は、全拉致被害者の即時一括帰国が実現するのであれば、帰ってきた拉致被害者から秘密を聞き出すことや日朝国交正常化に反対する意思はありません。強調しますが、我々家族は拉致被害者と静かな日常生活を送ることのみをただただ切望しています。北朝鮮は過去、核実験やミサイル発射など平和を脅かす行動を行ってきました。米国は、を中心とした国際社会がこれらの脅威をなくすため、一切の妥協をなく、これまでもこれからも鋭意努力をし続けることでしょう。この状況と同様に、我々被害者家族および日本政府も一切の妥協はせず、全拉致被害者の即時一括帰国へ向けて鋭意努力をしております。北朝鮮やその協力勢力は、これまで同様、一方的かつ都合の良い報告書の受領や一部の被害者のみを帰国させるなど、安易な解決を図るための画策を行ってくるものと思います。しかし、これに応じるような愚かな考えを我々家族は持ち合わせておりません。日本人拉致事件の発生からすでに40年近く時が経っています。被害者家族の中には、被害者との再会を果たせぬままこの世を去った親や兄弟もいます。横田茂さんや有本佳代子さんは去年、娘に会えないまま他界をされました。帰りを待ち続ける家族も高齢化しており、それぞれの余命を考えれば、拉致事件はこれ以上時間をかけていい問題ではないのです。日本人の拉致被害者のみならず、世界の拉致被害者が一刻も早くそれぞれの母国へ帰国し、家族と再会できるよう、全世界の皆様のご協力をたまりますようよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
去る8月15日に、韓国の文在寅大統領は光復節、クァンボクチョルを祝賀する演説を行いました。今回のこの文在寅演説というものは、文在寅大統領としては最後のものになるということでありますので、したがって、韓国の対日本、あるいは対北朝鮮という政策について、またどういう内容になるのかということが関心を集めておりました。しかし、内容を見ますと、現状を変化させるような何か画期的な提案というものはなかったと言っていいかと思います。日本に対しては、かつて日本が主張していたこと、それを、そして当時は韓国がほとんど関心を示さなかったこと、それを韓国側が今は自ら主張するようになった2つの点というものが、今回の ムン・ジェイン大統領の演説の中でも言及をされました。まあ、一つは、日本と韓国が長年にわたってですね、民主主義と市場経済という、まあ、共通の価値に基づいて経済成長を、まあ、共に成し遂げてきたという、ことでありますが、まあ、韓国は今この民主主義と市場経済という共通の価値、日韓の共通の価値というものを強調するようになりました。まあ、これはもうかつてと比べれば大きな変化だと言っていいわけでありますが、まあ、しかし残念なことにですね、今日本はその点を特に強調することがなくなりました。まあ、韓国が国際的な規範、国際法といったものを遵守していないと、まあ、従って、まあ、共通の価値とこういうことが言えるかどうかわからないという、まあ、そういう不信感が、まあ、日本側にあるからと言っていいかと思います。ムン・ジェイン演説で、示された、まあ、2つ目の変化といいますか、まあ、これ確認されたことと言っていいと思いますが、それは韓国がいわゆる、ツートラック政策というものを取って、まあ、取るんだということであります。まあ、すなわち歴史問題がいくら紛糾していてもですね、まあ、その他の問題、まあ、その他の課題については別途日韓両国が協力して対応すると、まあ、歴史問題とその他の問題は分けると区別するということであります。このムンジェイン演説の中でもムンジェイン大統領はそのための対話の門戸というものを常に開けてあるというふうに言及をしておりましたが、しかし今日本からしますと、その韓国の姿勢というものについても特に関心を向けられるものではない、韓国が約束を守るかどうかわからないという不信感がある、すなわち歴史問題とその他の問題は区別すると、もう韓国が言ってもですね、それを本当に守るかどうかわからないという、やはり強い不信感が日本側にはあると言っていいかと思います。韓国側は今回そのムン・ジェイン大統領が、まあ、積極的な姿勢を示したと、日本に対して積極的な姿勢を示したので、日本からもなんか肯定的な反応があるんじゃないかという、そういう期待があったように感じられます。しかし日本の姿勢は一貫しているというわけでありまして、韓国がまず国際法を遵守すると、日本と韓国との間の取り決めと合意したものはきちっと守るという、それが先決、それがまず先にやらなければいけないという点で、日本の姿勢は一貫していたとこういうことになろうかと思います。この8月15日のムン・ジェイン演説は、北朝鮮に対しても特に具体的な提案というものはありませんでしたので、まあ、おそらく北朝鮮を失望させたのではないかというふうに考えられます。まあ、今北朝鮮が韓国に期待するのは、ノ・ムヒョン時代に制度化されて、その後韓国の保守政権下で保護にされた約束、すなわち30万トンの化学肥料と40万トンの米を韓国が北朝鮮に支援するという、まあ、これが復活することを、まあ、北朝鮮は期待しているといいかと思います。まあ、その点では今回の8.15 のムン・ジェイン演説でそうした提案がなされればですね、北朝鮮はもちろん肯定的に応じてきたというわけでありまして、まあ、それは8月10日の金正恩談話というものがありましたが、まあ、そこで北朝鮮の原則、すなわち戦争演習と対話は両立しないという、その原則をわざわざ金正恩は外したわけでありまして、その言及しなかったということは、戦争演習をやっててもですね、必要とあれば対話はやるんだという、そういう姿勢ですから、 もし8月15日に韓国側から具体的な提案が出ればそれに応ずるという、そういう準備であったかというふうに思われます。しかし8月15日の光復節の文在寅演説にはそういった提案がありませんでしたが、だがまだ可能性がありますのは9月19日がちょうど平壌南北の平壌宣言から3周年ということになります。この機会に、文在寅大統領がこの資料および米の大規模な対北朝鮮支援という提案をする可能性というものが当然あるわけですし、そのために事前に水面下で南北でその協議が行われる可能性もまたあるというわけですので、その点が注目されるかと思われます。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは 日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは 6110kHz、 深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。